鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見栄です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
さあ、今回は20代の女性の方から質問をいただきました。ありがとうございます。福田真代さんからです。はい、iTunes でポッドキャストを見つけて聞いています。勉強のために笑いと、なぜアメリカとキューバは国交正常化の交渉を始めたんですか？その前にアメリカとキューバの間で外交関係がなかったことも知らなかったです。教えてくださいということなんですけども
まあ今若い人はキューバと聞いてもわからんでしょうね。
そうですね、
まあ、我々の世代はね、キューバってのは非常に大きな意味を持っていて、1962年にアメリカはケネディ大統領、キューバはカストロ首相、62年にキューバ危機というのがあったんですね。これは59年にチェ・ゲバラとかカストロさんたちがバチスタ政権という腐敗した政権を軍事的に一から山の中から放棄して、そして最終的に政権を倒す革命を行うわけですね。で、革命政権を作って、そして1961年には社会主義政権を樹立という発表をするわけですよ。でもちろん後ろにはソ連をはじめとする東側社会主義圏が応援するという形、東西冷戦の中で起きた、今まで西側にいたと思われた国が突然東側の国になった、しかもその場所がアメリカの裏庭と言われる、カリブ海の中にある、島、これは本当にアメリカがそれは裏庭で突然仲の悪い家が引っ越してきたみたいな、
そうですよね、
そういう、まあ衝撃のキューバ危機、キューバの革命政権の樹立だったわけですね。しかしそれは同時に世界中の社会主義を目指している国とか、それからそうではない国でも社会主義革命を目指している人たちにとっては一つの希望であったわけですね。で、ちょっと話はそれますけど、あの淀号という、あの北朝鮮に行ってしまった淀号というハイジャック事件がありましたけども、彼らも最終的にはキューバに行きたかったんですね。キューバを目指したんですよ、最初は。だけどキューバに行きなきゃいけないんで、まあとりあえず北朝鮮に行ったんだけど、キューバというのはだからそういう革命を目指すような学生や若者や人々の聖地、そういうまあ希望の国になったわけですよ。でその後何が起きたかというと、キューバ危機というのはですね、1962年にソ連が、なんとアメリカの裏庭にできたキューバ社会主義政権の島の中に中距離ミサイルの基地を作り始めたわけです。でそれを見てアメリカはもうびっくり仰天しちゃって、
そうですよね、
もうね裏庭からミサイル撃たれるわけだから、ソ連から撃たれるんだったら、ね、1万キロとかもそういう、すごい距離あるんだけど、もう本当目の前で裏庭だよね、本当 にソ連のミサイル基地が建設が始まったということで、アメリカはもう 軍部をはじめとしてすぐ叩けと、攻撃しろと、空爆すべきということで盛り上がるわけだね。
やるぞと。
それがもし行われて、まあ、あの実際は行われなくて、ケネディ大統領がですね自制して、空爆やらずに、そしてソ連も 建設のために船がずっとキューバに行ってたんだけど、うん、途中から船はソ連に引き返す、うん、ということで危機は回避されるんですね、うんうん、でその危機の中身ってどういうことかというと、はい、ソ連もアメリカも大陸間弾道ミサイル ICBM というインターコンチネンタルバラスティックミサイルという大陸間弾道ミサイルをお互いに持っていて、はい、そしてそれに核弾頭を乗っけて飛ばす能力をソ連もアメリカも持ってた。でもしキューバを出発点として、米ソの間でですね、はい、戦争が始まっちゃうと、うん、おそらく世界は地球は滅びてしまう、まあ、それぐらい米ソ両方とも核弾頭を、はい、核爆弾を持ってたという、うん、地球を何十回も、うん、破壊することができるあの核を持ってるわけですから、
すごいですね。
そのギリギリのとこまで行ったんですよ。僕はよく覚えてますけど、
一触即発っていう、うん、
でそれはしかしケネディが自制して、はい、ソ連のフルシチョフと話を電話で話をして、このままやね、突っ込んだらお互いに破滅するから、ソ連は核ミサイル基地を建設をやめてくれと、うんうんうん、そうするとアメリカはキューバを爆撃することはしないからという、うんうん、妥協話し合いが行われて、はい、まあ、妥協で実戦は回避される。
いや、よかったですよ、ね、
これはもう歴史的に有名なキューバ危機で、僕も本当に、実体験として当時はね、そういう本当のところはよく見えなかったんですけど、うん、後でキューバ危機というものの中身が分かってくるにつれて、はい、本当に良かったなと思う。あの時本当に突っ込んでたらですね、日本はなくなってたんですよ。
うわ、
それぐらい恐ろしい、まあ、引き金になったのがキューバという国なんですね。
あ、はい、
でその後ずっとアメリカは歴代大統領がそのキューバを国交を断絶した後キューバを封じ込めようと、うん、つまりもう一切経済的にも全部途絶させて、うん、もうキューバの経済活動ができないように封じ込めて、はい、自壊するのを待とうという、うん、そういうその封じ込め作戦をずっとやるんですね、うん、
はい、
でしかしキューバのグアンタナモというところにはアメリカ軍の基地が依然として今でもあるんですよ、うん、そこであのイラクで捕虜にした人たちをですね、はい、連れてきてグアンタナモ基地で拷問などの残虐行為をやったということは今明らかになってますけども。
そうなんですね。
グアンタナモというのはどこにあるかというとキューバにあるんですよ。だからキューバは全部取り戻せなくて、グアンタナモ基地だけはアメリカの基地が残る、
なんか不思議な状態、
不思議な状況なんですけども、ね、まあそういう状況の中でオバマ大統領が、はい、もう封じ込め作戦やっても無駄だと、でむしろこれから抱き込み作戦をやった方がいいと。
抱き込み、
抱き込み、オープンに、お互いにオープンにして、はい、お互いに人と物が行き来して、うん、自然にこのアメリカの懐にキューバも入れてしまおうと、
はい、
その方がいいんじゃないかということで、うん、キューバと一番近いところにある州はフロリダ州ですけど、うん、フロリダ州にはキューバの難民がいっぱいいるわけですよ。
で
キューバの難民は、はい、今のキューバの政権にを嫌って逃げてきてるわけですから、うん、アメリカがキューバと国交を回復するということについては反対なわけですね。
ああ、そうなりますね。
反対なわけです、
はい、
でこのキューバの難民をはじめとするヒスパニック、スペイン語を話すヒスパニック系の人たちというのは、うん、アメリカでは選挙になったら大きな票田なんですね、
うん、
だから大統領選挙がこれからあるんだとすれば、
はい、
絶対こんなことはできない、ね、キューバの難民が出しているようなことを押し切ってやるというのは、はい、ヒスパニックを、敵に回してしまうわけですから。このオバマはもうこの間の中間選挙で負けました、はい、上院も下院も負けました。でもうオバマ大統領はもうあと2年で終わりですということで、まあ、ある意味ではレームダック、つまりもう何もできない政権なんだけど、うん、思い切った手がこういうことができるというね、もう本当に世界中があっと驚いたと思うんです ね、うん、
そうですね。
オバマ政権はもうね、レームダック、つまりもうよちよち歩きのもう アヒルになってしまった、
はい、
ね、歩けないアヒルになったというふうに見ていた。だから何もできないだろうと思う、
うん、
ところがこういう手があった。
なるほど。
大統領が宣言をして国交回復する、
はい、
でキューバの首都ハバナに大使館を設置する、
うんうんうん、
まあ実質では今はねもうあの大使館とは売ってないんですけども、
はい、
経済大本部みたいなのはあるんでその看板書き換えるだけでいいんだけども、
あ、
まあ、いずれにしろ正式に大使館を設置すると、
うん、
当然アメリカにもキューバの大使館を設置すると
お互いに
で国交回復するということでですね、これはね、
はい、
相当大きな、アメリカにとっては大きなことなんですね。
そうですよね。
でキューバにとってもね、あのおそらくアメリカとの行き来がオープンになるからね、
うん、
あの経済的にも良くなるでしょうし、
うん、
まあおそらくその背景にあるのはね、
はい、
一つはもう米ソ冷戦、つまりアメリカとソ連が対立をしていた冷戦構造というのはもうとっくの昔に89年に終わってるわけですよね、
うんうん、
だからもうキューバも冷戦体制からだ脱却して、
うん、
もうアメリカと国交を回復してもよかったんだけども、キューバからはなかなか国交回復とは言えないわけで、アメリカは今回国交回復したがってキューバへの経済制裁の、まあ、緩和したり、人の行き来も緩和するということで、自然な関係にこれからなっていく。
なるほど。
そういうね、まあ、非常にあの歴史が大きく変わる、
はい、
一つのモニュメントではありますね。
そうですね、
うん、僕らが見たらようやくかと思いますね。
54年ですね。
そうですね、
54年目、オバマ大統領打って出ましたね。でも本当キューバとその国交正常化に向けてこれから歩み出していくとなると、
うん、
アメリカもそのキューバというのは経済でとってもいい場所になりますよね。
そうですね、まあ、あのキューバはね決してそんな豊かな国ではないですから、
うんうん、
その経済制裁を受けてたんでね、
はい、
貧しいながらもしかし割と楽しい国だったらしいですね、
はい、
キューバという国は楽天的な人が多いんで。
そうですね、なんかテレビなんかで見ててもそのように感じますね、う
ん、別にみんなその貧しいから困ったという感じではないんですよ。ただこれでアメリカから世界中からいろんな経済的な交流活動が活発になるんでキューバも人並みの国になっていいんじゃないですかね、
はい、ね、そうですね。
で実際にはあのアメリカの大リーグメジャーリーグの選手はキューバからの来た選手がいっぱいいますからね。
ああ、そっかそっか、うん、
キューバから亡命してきた選手が、
はい、
あのメジャーリーグでものすごく活躍してますから、これからもっとあの自由に来れるようになりますからね。
そうですね、なんか明るいニュース、
ね、明るいニュースでしょうねこれはね。アメリカにとってもね、あの世界にとっても
個人的にはちょっとそのクラシックカーがなくなるのかなっていう、うん、ちょっと寂しいなっていうのはありますけども、
うん、
とてもねいいニュースですね、うん、20代の福田真代さんからご質問をいただきまして、はい、鳥越さんにお答えいただきました、はい、鳥越さんありがとうございました。はい、
番組では皆さんからの疑問質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。